今朝はだいぶ涼しくなって、本当に夏のピークを終えたかなと、まあ、そういうよりも秋の気配を感じるなと、そんなように私は思いました。まあ、私が出たの外に出たのは5時台だったので、だんだんまあ暑くなってきて、今日は30度ぐらい超えるらしいですけれども、でも本当にこう季節が変わっていくな、変わっているなというのを実感する頃だと思います。しかしこの礼拝のスタイルが続いているわけなんですね。私の認識の甘さですけれども、本当に最初はこんなに長くこの状態が続くと思っていなかったんですけれども、今を迎えていると。この礼拝のスタイル、また教会のスタイルというか、そんな状況を共に追っているわけであります。すべてが十分なことができていると言えない中ですけれども、しかし礼拝が守られているだけ本当に感謝だとは思っています。ただむしろこういう状況が続く中で、私たちは礼拝とは何なのか、教会とは何か、その交わりとは何かということを、ある意味立ち止まって考える、良い時を与えられているのかなと、そんなふうにこう受け止めています。ローマ人の手紙を続けて学んでおり、そして12章に入って信仰生活の実践的な面が問われるようになってきております。で、第一節は、一節の御言葉ですけれども、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと語られ始めて12章があるわけなんですね。あなた自身を捧げなさい、それこそあなたにふさわしい礼拝だ。これは単にこの日曜日のこの礼拝のこと、この場の礼拝のことだけを言っているわけではないんですけれども、私たちにとって礼拝というのは自らを捧げていくものなんだと、改めてそのことを教えられる本当にストレートな御言葉だと思います。ともすると私たちはこの礼拝において受け身になりがちなんじゃないだろうか、そんなふうに思うんです。賛美を捧げる、祈りを捧げる、献金を捧げるということについては捧げるなんですけれども、他の面ではこう受けるという、確かに神様の恵みを受けるんですけれども、でもどうだろうか、御言葉の傾聴においても本当に私たちがこの身を捧げて心を捧げていくからこそ、神様の御言葉のお取り扱いをいただくことができるんだと思うんですね。改めて私たちの礼拝、私たちが捧げてここに臨むんだということを教えられた箇所であります。もちろん神様の方が私たちに仕えてくださって礼拝があり、私たちの方も神様に捧げて礼拝がある、そこに豊かな礼の交わりがあるのだと思います。さて9節、今日の箇所ですけれども、ここでは愛するということの勧めがここから始まっていくわけであります。私たちはキリストの愛に満たされた交わりの教会というテーマを持っていますけれども、この4月からある意味ほとんど直接的な交わりができない状況になっていますね。会話をしないように、会話するだけが交わりではないと思うんですけれども、でもかなり難しい状況を送っています。愛さん、こう一緒に食事をするということはまだまだ当分難しいのかなというふうに思います。でもそういう中で、だからこそまた改めてこの霊の交わり、私たちの交わりというものはそこに何があるのか、何が必要なのかということを教えられていきたい、そう備えていきたい、そんな時だと思うんです。パウロはこの9節で語り始める 言葉として、愛には偽りがあってはなりませんと語り始めます。ネガティブと言いますか、愛しなさいということより、まず第一声は、愛には偽りがあってはなりません。この偽りがあってはなりませんというのは、その愛には、その愛は偽善であってはならないという意味です。上辺だけのものであってはならない。何かこう役を演ずるかのように、そのように繕っているだけではならない。世の中には愛という言葉は溢れていると思います。悪い意味ではなくて、私たちの日常の中でも家族の愛、もちろんあるでしょう。このようにして兄弟姉妹の愛、あるいはさらに広く隣人への愛、本当に日常の中で、些細なことっていうか、例えば典型的なのは電車で席を譲るとかですね、あるいは困ってる人に声をかける、何かお助けするとか、あるいは被災地に何か助けるとか、いろいろあると思うんですけれども、そういう形で私たちの日常においても、愛というのは本当にあるんだろうなと思うんですね。でも、まだ私20歳ぐらいの頃、もう20年以上、いや30年近く前の話ですけれども、ある友人というか信仰の先輩に、言われたというか、その人が、人間には愛はないんだよと言われた、言葉があるんですけれども、とてもこう私の中で印象深く覚えています。その人は人間には愛はないんだと。そんな、今先ほどいろんな愛があるというふうに申し上げたことでありますし、いやそんなことないでしょうと、そういうふうに言うこともできるんですけれども、私はその時、そうなのかなと心に留めました。そして本当にこう自分自身を思い返していくうちに、確かにそうかもしれないなというようにも思ったんです。でもそれは極論を言ってるんでしょうと、そういうことができるんですが、改めてここではその極論が問われているのだと思います。人間には愛はないんだ、いやあなたには愛はないんだ、愛はないってちょっときつすぎるかもしれませんけれども、でも何か私自身も自分自身のことを考えるときに、愛と言いながら、何かこう自分の都合の中でだけあるんじゃないだろうか。ここではキリストの愛を示すところのアガペイ、その愛に偽りがあってはならないというふうに書いているんですけれども、自らを一方的に与えて惜しまない愛、でもその愛が私にあるのかというと、それは難しいと思ってしまう場面があるということを認めざるを得ないんじゃないかと思うんですね。皆さんはどうでしょうか。私たちは人間であって神様ではないので、しょうがないだろうと、そういうこともできると思うんですけれども、あるいは、愛すると言っても私たちは適切なる、バウンダリーを持って考えるべきでありますから、できることはできる、できないことはできない、そう考えるのがある意味適切だという言い方もできると思うんです。でもそのようなことも踏まえた上で、改めてこの御言葉が事実私たち一人一人に語られているわけですから、それを受け止めるときに、あなたの愛には偽りがあってはならないと語っているということなんです。逆に言うと、あなたの愛に偽りがあるというふうに言うわけではないけれども、問われているんじゃないでしょうか。あるいは表面的になっていないだろうか、あるいは上辺だけのものになっていないだろうか、そこをもう一度問われる、 そんな御言葉だと思うんです。あなたが本当にこのキリストの愛に満たされた交わりの教会、その中に行きたいならば、私たちが本当にキリストの愛に満たされた交わりの教会、その教会を立て上げたいならば、本当に真剣にこの御言葉に向き合わなければならないんだろうと、すごく思わせられています。今までの私たちの様々なお交わりが、決して真剣ではなかったとか、上辺だけであった、そんなふうには全然思わないんですけれども、素晴らしい交わりをたくさんいただいてきたと思うんですけれども、でもさらに一歩踏み出して、本当にキリストの愛に満たされた交わりの教会、その恵みの中に私たちが入れられるために、今、この御言葉はチャレンジを持って私たちに語りかけているように思うんです。パウロは続けて、その9節の途中ですけれども、悪を憎み、善から離れないようにしなさいというふうに語っているんですね。ですから続けて読むと、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。何かこう愛の話から始まったのに、唐突にこう展開していくようなイメージもあるんじゃないかと思うんですけれども、実はそれは話が逸れたというわけじゃないんです。本当に愛するということに向き合うならば、悪を憎み、善から離れないようにしなければならないんだと。で、この状況はこの本当にこう悪に対してはそれを毛嫌いして、これに対しては受け入れられない、萎縮してしまう、そんなような意味合いです。逆にこう善に対してはがっちりと結びつくと、強い磁石のようにもう絶対こう受け入れられないものはくっつかないけれども逆であればくっついて離れないというような、それぐらいの認識を持って善と悪を捉えている。でもその思いというか、そこの前提に立たないと真実の愛はないんだということなんであります。適当に愛するならば、きっとそこまで考えなくていいんでしょう。普通にあの人を愛する。いろんな愛の行為がある。でも、そうではない、本当に真実の愛を貫きたい、願いたいと思うならば、その前提がどうしても必要だという中で、まず語られているわけなんですね。神様も私たちをこよなく愛してくださったわけですけれども、しかし、本当に私たちを愛するからこそ、この罪については怒りを持たれたわけです。他人の子には優しいけど自分の子には厳しいと、そんなような傾向があったりもしますけれども、それは真剣だからというのがあるのかなと思うんです。もちろん最近は他人の子に厳しいとこっちが咎められてしまうからなかなか厳しくできないということも言えるんですけれども、でも本当に真剣だったら悪いものは悪い、いいものはいい、はっきり示すことが必要である。神様は私たちに対しても本当に悪を憎み善から離れない、そういうスタンスの中で私たちを見ておられたわけですけれども、私たちもまた本当に相手のことを愛するというならば、その相手が神様の前にどのようであるのか、その状態の中で彼は祝福されるのか、あるいは逆に神様と遠い存在になってしまうのか、そのことをまず土台として据えた上で向き合わなければならないということだと思います。愛するという行為は私たちを互いに直接間接神様に近づける、そんな働きを担っているわけです。いろんな形で愛の交わりがあると思うんです。本当に、私たちが普段してきたような、本当にお茶を飲んでお話をするという交わりから、具体的に何かをして、差し上げるというか。でもそういう愛の交わりの中で、私たちは神様に近づく、あるいは神様を知る恵みへと導かれるんだと思います。 なぜなら神様は愛だからと。私たちは互いに愛するということを通して、より豊かに、よりリアルに神様を知っていくと。8月23日の礼拝のメッセージを坂野先生がヨハネの福音書3章16節からお語りくださったメッセージを覚えているでしょうか。今はですね、今ここではできないでしょうけれども、また10週分はすぐ振り返って、動画を見れるので、なんだっけなと思ったらまた後で見ていただきたいんですけれども、そこで三位一体の神様のお話のことも教えてくださったわけですね。神は愛です。それは神様が私たちを愛してくださったということもあるけれども、それ以前に神様が三位一体の神様として、父子聖霊の愛の交わりをしておられる、そういう存在、愛の交わりの神様なんだと。だから神様は愛ですと。本当にそうだと思うんですね。神は愛です。神は愛なりというのは子供の頃から親しんできた御言葉でしたけれども、改めて思うと、神様は私たちを愛してくださった、そうなんだけれども、それ以前の問題で、神様というお方が愛に満ちている、父子聖霊の三位一体の神様の交わりのうちに生きている。だから神様の愛というよりも愛の神様、この愛の神様を知るのには、私たちは互いの交わりによって、その愛の中で神様を知るんだということだと思います。神は愛ですと言ったときに、これは前もこういう話はしていると思うんですけれども、それは非常にこう分かるようで分かんないというか、でも分かると。神は愛ですと言われたときに違和感がないと思うんですね、きっと。でも突き詰めると、神は本ですとか言うと逆に分かるんですけれども、そうではなくて、愛ですと言うと、この本さんと時計さんがあったら、この間にあるものというか、この時計と本が愛し合ったら、それはないですけれども、間にあるもの、いわゆる関係概念が愛ですから、神は愛ですと言ったときにそれは分かるんだけれども、わからないというか、でも私たちはわかる。なぜわかるのかというと、私たちが愛を知っているからだと思うんですね。おそらく多くの人は、最初親から愛されたということだと思うんです。友達からということにおいて意識を持った人もいるかもしれませんけれども、でも自分自身がこう愛した愛されたという経験の中で、愛というものがどんなに素晴らしいのかな、温かいのかなということを知っていって、それゆえに神は愛ですと言った時にも、ああなるほど、神様はこんなに豊かな素晴らしいというイメージがある。ゆえに私たちが本当に愛の神様を知るためには、私たちの互いの交わりが不可欠だということであるんですね。ヨハネ、使徒ヨハネはヨハネの福音書においても、ヨハネの手紙においても、互いに愛し合いなさいとしきりに語りますけれども、それは愛することがいいことだ、素晴らしいことだという以上に、その愛するということを通して、私たち自身が神様を知るということに導かれるからだと思います。であるゆえに、私たちが愛するということを考えるときに、それはまずこの悪を憎み、善から離れるという、本当に真剣にそこの土台というか、ところに立ってこそなされなきゃならない行為だと思うんですね。真剣にというと、この愛の厳しい面だけが捉えられがちですけれども、このそういう土台の上で、この後ですね、じゃあどういうふうに愛するのかということが語られていくわけであります。10節から今度積極的に語られていくわけですけれども、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいというふうに書いてあります。で、これは私たちは神の家族として、 兄弟姉妹でありますけれども、本当にさらに肉親の兄弟としてのように愛し合うと、まさに兄弟の愛、もう肉親の愛のごとくに互いに愛し合うと、キリストによって神の家族とされた群れがただ本当にここに集ってということではなくて、まさにそれほどの愛を持つ。第一テモテの5章の一節二節にこういう御言葉があるんですけれども、第一テモテの5章の一節二節、年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。まあ、ここでは勧めなさいという場面なんですけれども、でもその年配の男の人に対して接するときに、まさに父親に対するように、若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように、真に純真な心で進めなさい。教会というのは本当に大家族で、いろんな年齢構成、いろんなこう人と一緒にこう過ごすわけですけれども、その中で、また私の父がおり、兄弟がおり、姉妹がおり、母がおり、そういうこう、こととして受け止めて愛し合おうと、接しようということなんですね。で、そこで重要になるのが、まあ、互いに相手を優れたものとして尊敬するということであります。本当に親しい、まさに肉親の愛と言わんばかりの愛を持って接するんだけれども、大事なことは、まあ、尊敬するということ。肉親の愛というとですね、こう、とても親しくですね、あるんですけれども、一方では、慣れ合いという難しさもあると思うんです。家族間ですと、逆にむしろ、こう、悪いところばっかりに便につくというようなこともあるかもしれません。まあ、積極的に言うならば、まあ、それはもっと良くなってもらいたいという願いがいつもあるので、悪いところが便につくとも言えるし、むしろ関心があるからすぐ気になるんでしょうけれども、でも人はやっぱり尊敬されたいんだと思うんですね。あなた方はまさに互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいと言います。自分がその愛を受ける身になって、一番こう何を求めているのかなといったら、やっぱり尊敬されることなのかなと思うんですけれども、いろんな角度で愛を受けますので、皆さんどうでしょうか。究極的には尊敬される。尊敬されるというのは決してですね、偉い人と思ってほしいという意味じゃないんです。でも、この私を認めて、また尊重してもらいたい、そんな思いが一番根底には深くあるのかなと思うんです。神様は、被造物の最高峰として人をお作りになりました。そしてそれは非常に良かったと称された。また神様は我が民に対して本当に私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているというふうに表現されている。まさに私たちが非常に良かった。本来非常に良かった。そしてあなたは私にとって高価で尊い、愛していると神様おっしゃるんですけれども、でも私たちはやっぱりこの神様の愛を神の形に作られた人間から求めたいというのがあると思うんですね。また逆に言うと、私たちは神の形に作られたもの、それを回復したものとしてそのように愛するという働きが期待されている、委ねられているということができると思います。パウロは続けてこう言います。11節、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。兄弟を愛するということは主に仕えるということなんだ。また主ご自身を愛するということなんだ。あのトルストイの靴屋のマルチンでも知られるように、これらの糸小さきものにしたのは すなわち私にしたのだというように、兄弟を愛することは本当に主を愛することなんだ、また主に仕えることなのであります。でもその愛するということに真剣に向き合っていくときに、具体的に私たちはいろんなこう戦いというか、なかなか愛せないという現実にもぶつかると思うんですけれども、そういう中で12節に続きますけれども、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさいと述べているんです。目指すところはその交わりを通して私たちが主に仕え、兄弟が少しでも神様に出会うきっかけになるならば、それは天における喜び非常に大きい。その望みを抱いて私たちは喜びを持って愛するということの実践は、本当に苦難があるけれども耐え、そしてひたすらに祈りつつ成していきなさい、そんな励ましをパウロはここで語っていると思います。それぞれの生活の場で、あるいはこの教会生活の中で、愛するということ、改めて御言葉に励まされて、心に留めさせていただいて、その実践に行きたいと思うんです。今具体的にはその愛するという行為としてはなかなか難しい状況ですけれども、むしろこの時温めて、深くその思いを心に留めたいと。まあ、もちろん直接的に会話をしなくても愛の交わりということはある。まず兄弟姉妹を覚えて祈っていきたいと思います。改めてキリストの愛に満たされて交わりの教会というテーマを思う中で、私たちは愛の交わりということを本当に意識してきたと思うんですけれども、私自身は今回キリストの愛に満たされたというこの前半の部分を少し置き去りにしてきたんじゃないかなというふうにこう思ったんですが、愛には犠牲が伴うと思うんですけれども、この御言葉に励まされて、さらに本当に深く愛の交わりのある教会にされたい、そう願いながらこの週も歩ましていただきたいと思います。御言葉の前に静まり、お一人お一人で黙祷を捧げていただいて、あるいは兄弟姉妹を思って祈りたい方があるならば、今祈りを捧げていただきたいと思います。